行政情報 from 壱岐市6ページ。市の政策、時間外窓口を試行的に開設します。市民福祉課、電話 48-1116、税務課、電話 48-1118。平日の開庁時間に来庁が困難な方に利用していただけるよう、時間外に市役所の一部窓口業務、証明の発行を試行的に実施します。開設日時、4月から5月の毎週月曜日及び金曜日、祝日を除くの午後5時15分から午後7時まで。開設窓口、郷の浦庁舎の市民福祉課及び税務課。取扱業務、証明の発行、住民票、印鑑証明、納税証明、所得証明、評価証明、名寄台帳、転入転出等の住民移動届は受付できません。持参するもの、1、本人確認できる公的身分証明書、免許証または健康保険証など、2、印鑑、3、手数料、4、印鑑登録証、印鑑証明書の場合、代理人による申請は委任状が必要になる場合があります。詳しくは事前に電話でお問い合わせください。功績を称えて、総務課総務班、電話 48-1111。高齢者叙勲、旭日担当省地方自治功労、長岡巌さん、石田町88。写真があります。写真の説明、満面の笑顔で長岡さんが写っておられます。写真終わり。昭和62年から平成11年までの12年間、石田町議会議員としてご活躍され、大型補助整備事業に全力を傾注されるなど、郷土の振興発展に尽力されました。コミュニティ助成事業、1、教育委員会文化財課、電話 45-2728、2、消防本部総務課、電話 45-3037。コミュニティ助成事業とは、財団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実施しており、地域のコミュニティ活動に助成を行い、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献、普及広報事業を行うものです。この度、平成25年度、コミュニティ助成事業を活用して、次の2件を整備しました。1、活力ある地域づくり助成事業、文化財課。壱岐市指定無形民俗文化財、ハザシ歌の記録保存を行いました。ハザシ歌とは、300数十年前から明治にかけて、壱岐の島で隆盛を誇った捕鯨漁の大漁と安全を祈願する郷土の歌です。2、地域防災組織育成事業、消防本部。瀬戸女性消防隊に100万円の助成を受けて、資機材を整備しました。整備した資機材は、D1 級軽可搬消防ポンプ一式、訓練用布水槽、消火器27本、スキャナー、デジタルカメラ、IC レコーダーです。写真があります。説明文、消防資機材一式、瀬戸女性消防隊へ。写真終わり。暮らしと住まい、住宅リフォーム支援事業、建設課建築班、電話 42-1111。市では、地域経済の活性化と良質な住宅ストックの形成を図るため、住宅の所有者がリフォームを行う場合に、その工事費用の一部を補助します。要件等、詳しくは建築班にお問い合わせください。合併処理浄化槽設置整備事業補助金、上下水道課下水道班、電話 42-1111。昨今、川や海などの水の汚れが問題となっており、その大きな原因は台所や風呂水など、家庭から未処理で排出される生活雑排水です。市では、快適な生活環境を守るため、公共下水道事業及び漁業集落排水整備事業を実施していますが、現在、 事業を実施しているのは、無償津地区、恵比寿地区、瀬戸地区、芦部地区、山崎地区であり、一部の区域のみとなっています。このため、市では、下水道事業と合わせて、公共用水域の水質保全のために、合併処理浄化槽の設置者に予算の範囲内において補助を行います。要件と詳しくは、市ホームページをご覧になるか、下水道班にお問い合わせください。一般住宅、延べ床面積、130平方メートル以下、39.32 坪以下、5人層、補助金額、限度額、51万3000円、延べ床面積130平方メートルを超える、39.32 坪を超える、7人層、補助金額、限度額、57万4000円、延べ床面積、台所、及び浴室が2カ所以上、2世帯、大家族住宅用、10人層、補助金額、限度額、66万5000円、11から20人層、補助金額、限度額、123万5000円、事務所等併設住宅、事業所、民宿等については、建築基準法により、用途別、利用人員別に算定されます。人相別に補助金の額が異なります。満100歳、長寿おめでとうございます。市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116。市では、満100歳を迎えられるお年寄りに、豊穣とお祝い金を贈呈しています。浦川伝え様、大正3年2月10日生まれ。写真があります。写真の説明。白川市長と並び、受け取った花束を手に、とても元気そうな浦川さんが写っておられます。写真終わり。デイサービスと訪問看護を利用しながら、ご自宅で元気に生活されている伝えさん。この日は親戚に囲まれて、賑やかなお祝いとなりました。9歳の時、若くしてお父様が亡くなられ、苦労されたとのこと。結婚後間もなく、満州へ衛生兵として徴兵され、戦争を経験された後は、タバコ工作一筋に頑張ってこられました。ご高齢になってからは、奥様と一緒に家庭菜園を楽しまれたり、ゲートボールで活躍されたそうです。市長の訪問を心待ちにされていたそうで、笑顔でお話しされ、力強く握手されました。伝えさん、これからも元気に長生きしてください。健康と福祉、国民健康保険証の一斉更新、健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111。現在お使いの国民健康保険被保険者証、保険証は4月30日に有効期限が切れるため、一斉更新を行います。保険証は郵送します。新しい保険証は4月下旬に世帯の加入者全員分をまとめて世帯主宛郵送します。記載内容をご確認ください。保険証が届いたら氏名、生年月日などの記載内容に間違いがないか確認ください。相違や不明な点などがある場合は健康保険課へご連絡ください。保険証の有効期限。新しい保険証の有効期限は、平成27年4月30日です。ただし、有効期限内に75歳に到達される方、または、退職者医療制度の該当者で65歳に到達される方は、保険証が切り替えとなりますので、有効期限が異なります。なお、国民健康保険税を滞納されている方は、有効期間の短い保険証、または10割負担の資格証となります。異動があったときは届け出を、社会保険等に加入したり、社会保険の資格がなくなったときは届け出が必要です。社会保険の資格取得日や資格喪失日のわかる書類を持参の上手続きください。また、学生の方で転出により壱岐市に住民登録のない方は、届け出をされないと保険証は交付できません。在学予定期間がわかる在学証明書、または学生証の写しを持参の上、手続きください。 後期高齢者医療制度の障害認定。健康保険課、国保介護年金班。電話 45-1111。後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の方です。また、65歳以上、75歳未満の方であっても、一定の障害がある方は申請により加入することができます。一定の障害とは、主に次の基準に該当する状態です。1、身体障害者手帳、1、2、3級及び4級の一部。2、療育手帳、A1、A2。3、精神障害者保健福祉手帳、1、2級。4、国民年金法等における障害年金、1、2級。障害認定の申請方法。加入前の被保険者証、印鑑、障害の程度がわかるもの、身体障害者手帳等を持参の上、市役所各庁舎市民生活班、足部庁舎は健康保険課で手続きください。被保険者証は後日郵送でお届けします。後期高齢者医療制度に加入すると、1、現在加入されている保険税、料が後期高齢者医療保険料に代わり、個人ごとに付加されます。2、医療費の窓口負担は1割負担、現役並み所得者は3割負担になります。3、高額療養費の自己負担限度額の基準が変わります。保険料や自己負担限度額等は、世帯の状況、収入の状況等によって異なります。詳しくは、健康保険課にお問い合わせください。国民年金保険料、健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111。平成26年4月から翌年の3月までの国民年金保険料は、月額15,250円です。お近くの金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局等で、日本年金機構が送付した納付書でお支払いください。市役所では納付できません。なお、4月からの納付書は4月上旬頃発送予定です。その他の納付方法、口座振替がおすすめです。手間がかからず、納め忘れを防ぐことができ、振替方法によっては保険料の割引があります。ご希望の方は納付書、通帳、届出印を持参の上、金融機関へお申し出ください。他にもクレジットカードによる納付や、インターネット等による電子納付も可能です。教育、壱岐市小学生の募集、教育委員会教育総務課、電話 45-1202。 平成26年度小学生を募集します。対象、1、市内に本籍を有し、1年以上居住する者、または市外に本籍を有し、市内に5年以上居住する者の指定。2、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校、専門課程、及び大学の在学生。3、経済的理由により就学困難で、かつ、人物、貧困法制、身体強健で小学生としてふさわしいもの。募集人員及び貸付月額。あ、高等学校、10名以内。月額1万円以内。い、高等専門学校、短期大学及び専修学校、専門課程。10名以内、月額3万7000円以内。う、大学、10名以内、月額3万7000円以内。募集期間、平成26年3月14日金曜から平成26年5月23日金曜まで。平成26年4月分から貸与開始。返還方法。学校卒業の6ヶ月後から10年以内に半年付または年付で返還。応募方法など詳しくは教育総務課にお問い合わせください。気をつけて、消費生活相談より、プロ向けファンドのトラブルに注意。業者から儲かるので出資しないかと電話があり、訪問を受けた。仕組みはわからなかったが、利率が10から12%の説明を受け、家族に内緒で10万円出資した。後日約款を読んだところ、 かなりリスクが高いことが分かった。リスクがあることが分かっていたら出資していなかった。国の機関で認められた業者であると言っているが本当か。70歳代男性。プロ向けファンドとは、プロ投資家向けに販売・運用が行われるハイリスクで複雑な商品ですが、制度上、証券会社などのプロが一人でもいれば一定人数の一般投資家も勧誘できるため、知識や経験の乏しい高齢者などに販売される場合があり、トラブルが報告されています。プロ向けファンドの業者は、金融庁、財務局に届け出をしていますが、信用が保証されているわけではありません。プロ向けファンドでは、被害回復が難しいケースが多々あります。取引内容が理解できない場合は、絶対に契約してはいけません。困った時は、壱岐市消費生活相談窓口、電話 48-1135 にご相談ください。音訳は、長島恵子でした。